77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美です。
はい、というわけで今週もやってまいりました、はい、農家バーなやのなやラジオということなんですけど、
うんうん、もう8月もね、はい、もうあと残りわずかですよ。
そうですね、もう後半に入りました、うん、はい、うん、今日は8月20日ということで、
うん、
はい、
ね、何か言いたげ、
ね、
はい、
夏休みですよ。
あ、夏休み、はい、もう終わる。
そうですよね、夏休みも後半になってきましたけど、うん、
はい、
はい、うん、ちびっ子の皆さん宿題は終わったかな。
ねえ、終わったかな。
まだね、ありますもんね、うん、だいたい8月31日まであるんですかね、
うんうん、だいたい25日とか27、8ぐらいからちょっと忙しくなるんです。
追い込みに ね、
はい、
ね、入ると思うんですけど、
はい
はい、奈美さんどうでした。結構前もって宿題終わらせてました。
いや、まさかでしょう。なんか私たちの時は夏休みの友っていうのがあって、
はい、
あれをちょちょってやってしまった後に、はい、なんかこういっぱい宿題があったんですよ。なんか絵日記とか、
あ、
私たちの時は
ありますよね。
お天気予報、天気予報も書かないといけない、うん、なんか、ね、いろいろいっぱいあって、
天気予報、あ、今日はあの晴れで何度でしたみたいな、
そう、はい、そんなんとか、なんか図工でしょ、うん、あと、うんうんうん、なんか
夏休みの工作、
そう、工作、うんうん、でそれに何、うん、あと絵日記毎日でしょ、うん、絵日記毎日って過酷じゃないですか。
絵日記毎日は結構きついですね。
うん、結構そうでしたよ。
へえ、それで絵も描かなきゃいけないわけでしょ
う、うん、そう
そんなね、小学生だと思うんですけど、
あと読書感想文もあった、
うん、あ、はい、あ、やってましたねそれも、
うん
うん、忙しいですよね小学生。
うん、だから作戦としては毎日なんか学習をさせるっていう意味で、うん、多分あのね、まめにこうやらせるのが目的だったんでしょうけど、まあ、
ね、うん、机に向かいなさいよと、
やってる場合じゃないっていう感じでした、
ね、あ、そうですよね、
うん、
絵日記だってね、だって、ね、そのまめな人でもね、なかなか大人で毎日日記書いてる人ね、なかなか、ね、いないでしょうけど、最近はあの SNS とかでね、ね、毎日のようにインスタに上げてますとか、そういうのはあったりするかもしれませんけどね。
今はね、それがね、あるからの、その天気予報が、ちょっと待って、1ヶ月前の穴、何日って、なんか天気なんやったとかね、新聞ちょっと出してとか、なんかそういう感じでしたよね。
あれもね、もしかしたらその最後にまとめて書いたりとかしたら大変だよっていうね、毎日ちゃんとズルしないで書きなさいよっていう先生側の作戦だったんですかね、
まあ、一応作戦でしょうね、うんうん、でもできないと思います、うん、
ですよね。
いっそのことね、なしの方が良くないかなと思うんですけど、
そうですね、まあね、なしはね、本当になんか子供たち勉強しなくなっちゃうかもっていうことなんでしょうけど、
でも今の子供たちきっと忙しいと思いますよ、
うん、習い事とかもね、やったりとかしてるでしょうし、
うん、そうなんです
よね、ですよね、
うん、
でも私ね、あの、うん、夏休みの工作は割と好きでした。
ああ、
はい、
あ、自由課題っていうのもありましたよね。
自由研究、
自由研究、はい、だから朝顔とか何とかを育てたりとか、
あれもね、
そう、研究対象にしないといけないんですよ。で、私はもうなんか昆虫嫌いなくせに、うん、昆虫セットが欲しくて、なんか注射とか、
ああ、標本を作るためのセット、
うん、あ、そうでも、あの、虫が嫌いだからちょっと途中で断念したんですけれども、
それ最初のチョイスからして間違ってるパターンですよね。
まあね、でもなんかこう楽しそうじゃないですか、
うん、まあ私は好きでしたよ、その割とカブトムシとかも好きでしたけど、うん、でも嫌いなのにそれをチョイスするっていうところですよ、
うん、なんかこう、でも結局は虫になんか注射して、うん、
しないといけない
でしょ、なんとかっていうのがちょっと残酷すぎてちょっとできなかったんですけど、
はい、ダメな子はもうとことんダメですもんね、あれ、
うん、まあ、カブトムシとかセミぐらいまではいけますね。
あ、
うん、
まあ、でもカブトムシの研究だけでもだいぶね、ネタはいっぱいあるでしょうね。何を食べさせるとか、なんかこんな感じだったっていうの、 ね、戦わせたりとか最近しないのかもしれないですけど、私の時はやってたんですよ。
あ、そうですか。
オス同士を戦わせたりとかして、もうこっちが勝ったとかね、やってたわけですよね。
小学校高学年になったらちょっと歴史に手を出しましたね。
あ、なるほどね、はい、歴史の研究。
近所のなんかこう神社のになんか言われがあって、こう昔こういう戦いして、なんかありましたよね、有名な人たち、
ありますもんね、
そういうのを調べて、
ここ長崎、私の出身島原半島とかそうなんですけど、結構ね、いろんな歴史の舞台になってるので。
そうですね、
調べてたらなんかもういろいろネタは尽きないでしょうね。
長崎県自体はネタ尽きることないと思いますね。
でしょうね、本当、もうね、昔からね、続いてね、戦後までね、本当いろんなね、歴仕事あったんでね、
はい、
ね、大変な、ね、こともありましたし、っていうことなんですけど、子供たちね、どうなんでしょうか。
頑張ってください、
頑張ってくださいね、もう本当ね、
またお便りもください。
そうですね、お便りもね、だけどね、宿題もね、終わらせましょうね、でね、大人になったらちょっと大人っぽいね、こと言わないといけないって、大人目線で言わないといけないということで、ちょっとね、真面目なこと言いましたけどね。
はい、
なんですけど、今日はね、8月20日ということで、今日は何の日かというところなんですね。
はい、
今日は何の日でしょうか。
8月20日、もうすぐ誕生日。
あ、おめでとうございます。
ありがとうございます。
メッセージお待ちしています。
メッセージお待ちしています。
はい、ということなんですけど、今日はですね、発芽野菜の日なんですよ。
なんだそれ。
発芽野菜、これね。
20日だから。
そうなんです。で、毎月20日が発芽野菜、20日で語呂合わせで発芽野菜の日。
なんか業界忙しいですね。
忙しいですね。何々の日ってね、
ありますよね、結構。
そう、当店もね、7月8日納屋の日にオープンして、ノーカバー納屋なんですけど、納屋の日ってやっぱありますよ。
そうでしたね、
なんかね、やっぱね、つけたいんですよね、何々の日ってね。
まあね、
はい、っていうことなんですけど、これを決めたのが、広島県広島市に本社を置く発芽野菜を手掛ける株式会社村上農園が制定しましたって。
あ、そうなんですか、えらい個人的ですね。
でもね、これもどうかわからないんですけど、一つの会社さんがつけた何々の日っていうのが、日本記念日協会に認定されて、ちゃんとした日、何々の日ってなることはよくあるんですよ。
あ、そんなの。
納屋の日はなってないですよ。なんですけど、
しますか。
そうですね、うちみたいなところはそこまでしなくてもいいかなと思うんですけど、村上農園さんといったら、やっぱり、大きな会社さんなんで、やっぱ、そういうところがこう、こう業界を牽引して、発芽野菜をもっと食べようねっていうのは、いいことでしょうね。
なるほどね。広島ってでもあれですよね、海のものも有名だけど、こういった野菜も有名なんですね。
あ、広島結構農業圏ですね。
ああ、そうなんですね。
ただなかなか全国1位っていうのがそんなに多くないっていうことで、広島はなんかキャッチコピーで惜しい広島って言ったりします。
惜しい
広島なかなか頑張ってるのに
惜しい、
惜しい、もっと知られたいのになっていうのがあって、なんかそういうふうに自分たちでこう売り出してるっていう。
惜しい広島、なるほどね、
私もね、広島県は
自虐っぽいね。
そうなんですよ、でもこれからね、もっと頑張っていこうっていうところなんでしょうけど、
美味しいのいっぱいありますよね。
そうなんですよ、
好きです、私、
私今年の初めぐらいにですね、広島県を PR するお仕事に参加させてもらったことがある。見ていただきました。
見た
牡蠣をね、広島といえば牡蠣なんですけど、
美味しい
ですよね。私のふるさとのね、有明海で美味しい牡蠣が取れるんですけど、
取れますよね。
広島はですね、大ぶりでですね、
もう全然違う、
牡蠣を子供の頃からよく食べていた私にとっても、これ美味しいなと思いましたね。
全く違います。
もうね、そのね、このお仕事っていうのが広島県観光協会のね、お仕事をさせていただいて、で、私事務所にね、芸能事務所に入っていて、
すごいんですよ、マスター何でも屋ですよ。
副業でですね、こういう PR をするお仕事をさせていただくことがあるんですけど、広島に行って、そしてお母さん役と子供さん役の3人で、家族で牡蠣を食べて美味しいよというね、そういう映像をね、撮るっていうね、やったんですよ。なので私ね、広島県出身じゃないですけど、皆さん広島ね、ぜひ遊びに行ってみてくださいね、って、遊びに来てねって。
いや、ちょっと広島県からなんか来るかもしれませんよ。
またお仕事来るかもしれないですね。そういうことですね。今日は発芽野菜の日ということで、今日のテーマは 発芽野菜スプラウト、
スプラウト、
はい、がテーマです。農家バーナヤのナヤラジオ。はい、今日の、テーマスプラウトっていうことなんですけど、
はい
はい、まあ、今日はね、うん、まあ、スプラウトの日ということで、
うん、
さらに PR することが目的な日なんですね。はい、まあ、なので、まあ、農家バーナヤのね、ナヤラジオでもスプラウトを今日は推してみようじゃありませんかということで、
スプラウト、
はい、スプラウト、
スプラウトのお酒、
お店でそのお酒にするのはね、なかなか大変かもしれないですけど、まあ、せめてラジオで
どんな味だって感じですよね。
もやし酒とかですかね。
もやし酒
あ、そうそう、結構ね、もしかしたらスプラウトって言われても、え、何のことってね、私、うん、そんなの食べたことあるかなみたいな感じの、ね、方もいるかもしれないんで、うんうんうん、どういうのっていうのをね、お話しようと思うんですけど、ナミさんどうですか、スプラウトってピンときますか。
スプラウトって言われるとピンとこないんですけど、はい、ちょっとなんでしょう、かいわれのちっちゃいもじゃもじゃって言えば、うん、
ありますよね、
はいはい、そんな感じですかね、はい、
スーパーのかいわれ売り場、かいわれ売り場っていうね、うんうんうん、サラダ野菜とか売ってる売り場、かいわれがね、はい、あると思うんですけど、はいはい、あのあたりに最近多分いろんな種類があると思います、
うんうん、でありますね、
はい、ちっちゃくてもじゃもじゃしたやつは、
うん、
アルファルファっていうね、はい、っていう、なんか白くてもう本当もう細いこうチュルチュルってなってるやつなんですけど、もともとは牧草なんですよ。
牧草、
はい、の、
あ、そうなんですか、
の名ですね。多分大きくなったら我々人間が食べるのにはそれほど適してないと思うんですけど、もともとね、その栄養価の高い完全牧草とか言われているのがそのアルファルファっていうんですけど、
アルファルファ、
はい、それを我々人間も食べられるっていうのは、まあ、そのスプラウトの状態だったら食べられるんですね。すごくないですか、牧草を我々人間も美味しくいただけるんですよ。
うーん、嬉しいですよね。すごいですか、そうですかなんかちょっと僕なんか広いはい、なんか牧場に、はい、牧場、なんかこう羊とかヤギと一緒に、ね、なんか人間が食べてるイメージは、
むしゃむしゃむしゃ、はい、っていうのは嫌じゃないですか、
ね、うん、まあね、
なんですけど、そのアルファルファのスプラウトだったら、うん、美味しくね、おしゃれにサラダで食べられるんですよ。
うん、
今日私牧草のスプラウトのサラダ食べちゃおうかしらみたいな、ね、
うーん、
はい、でもね、美味しいですよこれ。
食べたことないかも、
はい、
うん、
まあね、これ柔らかくてね、ま、美味しくて、まあ、食べやすいんですけど、まあね、アルファルファを食べたことはない人多いかもしれないですけど、まあ、かいわれとかね、うん、美味しく食べたと思いますし、多分もやしはね、もやしもこれスプラウトですけど、
うん、
これはね、もうほとんどの人食べたことあるんじゃないかなと思います。
うんうん、
はい、あとは、まあ、最近ね、ブロッコリースプラウトとかね、
ありますね、
はい、ありますし、うんうん、ね、まあ、あとはね、からし、からし菜とかですね、
うん、
はい、まあ、そういった、ね、もの、あとはあれですね、これもスプラウトに入るんじゃないかなと思うんですけど、豆苗、
豆苗、あ、美味しい、豆苗は、はい、
豆苗美味しいですよね、うん、
美味しい、
そうそうそう、うん、あれはね、もう結構食べたことある人多いんじゃないかなと思うんですけど、
うんうん、
はい、まあ、そういう感じでね、
うん、
もう、まあ、意外とスプラウトメニューって野菜、スプラウト野菜多いんですよ、
うん、
はい、うん、で、あとスプラウトってこう広い意味では、
はい、
芽キャベツとかそういったものを含む場合もあります。
は
い、これウィキペディアに書いてあったんですけどね。
あ、そうなんですか。
はい、なので、まあ、そういうのも合わせたらスプラウトね、もう裾野が結構広いですよね、意外と。
うん、そうですね。
はい、
うん、
で、まあ、あとはですね、まあ、発芽後すぐに食べるものもスプラウトに含まれているので、
うん、
なので発芽玄米とかね。
あ、私食べてます
今。あ、食べてますか。
はい、
はい、ナミさんどうやって発芽玄米食べてるんですか。
いや、普通に炊いて食べてます。
あ、そうなんですね。なんか、はい、私食べたことないんですけど、あれって味違うんですか。
いや、玄米とさほど変わらないんですけども、うん、お通じが良くなったり、白米を食べた時の、はい、なんか胃のもたれっていうよりかは、はい、うん、割とこうなんてもたれない。
はあ、はあ、あ、うん、いいんですね、
うん
うん、まあ、玄米がね、を食べても多分そういうの効果はあるのかもしれないですけど、
なんか発芽玄米の方がいいって聞いたんですよ。
確かにね、発芽系のものって栄養価が爆発的に上がるものが結構あるんですよね。
あ、なるほど、
はい、うん、なので、まあ、発芽玄米もそうなのかもしれないですね。
うん、ちょっと糖分をね、
うん、
取りすぎていますので。
あ、はい、なるほど。現代人はね、やっぱりね、大事ですもんね。
うん、
うん、 まあ、普通の、ね、ご飯も美味しいですけど、まあ、発芽玄米またちょっと、ね、はい、違うんじゃないかなということなんですけど、
はい、
ね、まあ、なので、ね、結構そのスプラウト系って、ね、あの裾野が広いですけど、うん、これそしたらじゃ あのタラの芽とかもそうなのかなとかね、私も思うわけですよね。
タラの芽ね、
うんうん、もうスプラウト、まあね、あの 木の芽みたいなものなんで、
うんうんうん
ね、それも含まれてるのかね、どうなのかなって思うんですけど、
要は発芽の時 の, その瞬間がいいっていうことでしょ、
うんうん、そうですね、
うん、
植物がエネルギッシュなで、エネルギッシュな時っていうことなんですけど、
うん、
まあね、その発芽系 の,、うん、のスプラウトはですね、もう大きく分けて、うん、まあ、2つに分けられるんですね、うん、
はい、
うん、それがですね、もやし系とかいわれ系って分かれるんですよ。
もやし系とかいわれ系、
はい、
はあ、
でこのもやし系っていうのが、あのこうニョロニョロってこうニョキニョキって伸びてきたときに、頭にこう実がついたまま、種子がついたまま伸びていく系、もやし、そうですよね。
そうですね、
はい、
う
ん、で緑豆もやしとか、
はい、
あの大豆もやしとかそうなんですけど、
うん、
はい、まあ、それがもやし系、
はい
はい、でまあ、黒豆もやしとかもそうですし、まあ、さっき言ったアルファルファもこれに含まれるんですね、う
ん、
アルファルファも先っぽにこう豆がついてるんですよ、
うんうんうんうん、
豆っていうか種子がですね、
うん
うん、でこれもやし系がそういう系で、あとかいわれ系、
うん、は
い、かいわれ系があの、うん、種子をあの下の方に残して芽が伸びていく、うん、いくよっていうやつなんですね、
うんうん、なるほど、
はい、でこのかいわれ系は、茎がこう伸びるまでくあの暗くしておいて、
うん、
であの伸びてきたら光を当てて緑化させる、緑にさせるっていうものが多いです。
うーん、うん、
これカイワレ、あとブロッコリースプラウトとかマスタードとかですね。
なるほど、じゃあ光を当てるまでは白いってこと？
そうですね、白いっていうか、あの大体の種子って光が当たってる状態だと発芽しにくいので、
うん、
はい、なのでこう暗く、あの種子ってあの土の中に潜ってからこう出てくるものが多いので、なので、
はい、
はい、物にもよるんですけど、種子の場合の健康性って言って、はい、光を嫌う性質っていうものが多いので、だからもう暗くしとくんですね。
うーん、
で伸びてきたら、光を当てるよっていう、まあ、大体工場とかでスプラウト系育ててるんですけど、
うんうんうん
う
ん、
そうやって育てるのがスプラウト多いです。
うーん、
はい、
うーん、なるほどね、はい、知らないこと多いな。
そうですね、まあ、私もね、うん、あのスプラウト野菜っていうのを作ろうとしたことが作ったことがですね、うん、なくはないんですけど、
はい、
あんまりなかったので、うん、なのであんまりわからない部分はあるんですけど、
うん、
ただ農業やったことある人だったら、あの種子をですね、うん、発芽させるっていうことは結構やることが多いので、うん、なので、まあ、例えば、うん、土をかぶせて光を遮断して芽を出させるとか、
うん、
あとはですね、いちいち土をかぶせるのが大変な場合もあるので、うん、そういった場合はですね、あの、遮光シート、
ね、遮光シートありますね、
はいはいはい、あの太陽シートとかの現場では呼んでたりするんですけど、
うん、
ああいったの銀ギラ銀なんですね、銀ギラ銀のシートを薄いフィルムみたいなのをかぶせて、
うん、
そしてもう光をもう全く通さないようにして、
うん、
そして発芽させるみたいなね、そういうのをやったりするので、なのでもやし工場とかそういったところで働いたことがない人でも、農業やったことがある人だったら、ああ発芽ってこうするよねみたいなのあると思いますね。
うーん、
はい、
やっぱり手間がかかりますね。
そうですね、
うん、
まあ、工場とかだったら、まあそういうあたりをかなり効率よくできてるんじゃないかなと思うので、うん、なのでまあそれ工場を、ね、作る手間とかは、ね、当然かかりますけど、う
ん、はい、
まあ、なので、まあ、もやしを、ね、うん、我々あの値段で買えるわけですよね。
いいよね。
ですよね。はい。もやしの値段。
いいね、
ね、
うん、
本当安いじゃないですか。あんなにいっぱい入ってるんですよ。
もうなんかね、もう本当助かりました。
ですよね。一食いくらだよっていうところですよね。
本当ですよ。もう本当にそう。
はい。あれね、うん、だってあの。
栄養もあるんでしょ？
あ、栄養もありますよ。
すごい、はい、素晴らしいよ。
はい。これ、もやしだけじゃないですね。これがあの発芽に伴う代謝の中でですね、
はい、
種子の時に存在しなかった成分が新たに合成されるんですね。
は
あ。はい。でまあ、それはね、もうそれぞれのスプラウトによるんですけど、
はいはい、
まあまあ、ビタミン、ミネラルとかですね、うん、あと、これ、私、初めて聞いたんですけど、フィトケミカルってい う,、
うん、
いうものもね、
うん、
生成されるので、
分かんない、これね。
はい、う
ん、
まあ、なのでね、まあ、これ、ちょっと栄養学の話になってくるので、
うん、
ちょっとあの専門家にの話じゃないとなかなかこう正確にお話できないなというところなんですけど、まあ、とにかくね、
うん、
あのものすごい栄養価の高い野菜がこのスプラウトなわけですよ。どうですか、この今日のね、スプラウトの日に。ナミさん、
な
んか
買って帰らなくちゃ、
ねえ、
はい、
ね、もやし買いたくなったんじゃないですか、
はい、
貝割れもね、
はい、
アルファルファもね。
いや、私はね、もやしを見るたびに、はい、もやしの値段ってありがたいなっていつもスーパーで思うんですよ。
ですよね、あれ大変ですよ、うん、すごいことですよね。
ねえ、
うん、もう企業努力、 ね、研究のおかげで、あの値段で買えるわけですよね、
はい、ありがたい、
ありがたいですよね、天候に左右されずにね、高くなりましたとかならずに、いつもあの安い値段で、
そうあれ、ね、もう3つぐらい食べたら満腹になりますよねきっとも
やしを3つもやし3つ
ラーメンと例えて
あまあそうですね、まあ、もやしね私も好きですよ、で好きですけどね、あのもやし3つ3袋ね食べようって思ったことないですね、ほどほどがいいんじゃないですか、
なんかほらさあの、学生がさお金がない時にさ、はい、どうやって食べる ね、はい、もやしでね、
そうそうそう、
なんかうちの子供も言ってました、
毎日もやしばっかり食べてたよとかね、まあ、私もねもやしよく食べてましたけど、ね、ちょっときついですね、
まあね、
はい
なるほどね、
そう、はい、このもやしといえばね、まあ、結構皆さんねあんまりこう加熱 しすぎないようにして食べてることがね、はい、多いと思うんですけど、はい、これ私ね、アイスランドっていうね、もう北欧 の、
ね、は
い、あの国に行った時ね、サラダバーに行ったらですねもやしが置いてあるわけですね、
なんかあそこ育ちそうもやしが、
多分もやしが育つっていうよりは、
はい、
アイスランドってあんまり畑とかを作るのに適してないので、まあ、
そうでしょう、
はい、なので、その頑張って工場野菜とかやってると思うんですけど、ちょっとねアイスランドでびっくりしたのはですね、割と結構皆さん生で食べてたんですよね、
もやし、
はい、そうなんですよ、
へ、
はい、でなんかあのもやしってこう袋を開けた時の独特の香りがあるじゃないですか、
ありますね、
はい、あれのままそのサラダで食べてなんか割と衝撃的でしたね、
はい、なんかかけてましたか、
まあ、ドレッシングはかけましたけど、やっぱりねどうしてもちょっとは、ね、
ちょっと湯通しぐらいしてほしいですね、
ちょっとそうなんですよ、はい、もう火を通したいですよね、でなのでねなかなかカルチャーショックだったんですよね、まあでもね、まあ、栄養価もいいですしね、はい、そういう意味ではね、まあまあ、新たな文化に触れたしいいなっていう、ね、
なるほどね、
っていうふうには思うわけですけどね、
はい、
その、まあ、もやしに限って言えばなんですけどね、この緑豆もやし、あすみません、アルファルファですね、はい、アルファルファ、もやしよりもこうさらに、ね、栄養価が高いですよというお話なんですけど、これがですね、ビタミン E カロチンがですね、緑豆もやしの20倍、はい、ビタミン K は緑豆もやしの16倍っていうふうにあるので、もやしもね結構栄養価があるんですけど、番組冒頭でお話したこのアルファルファ、かなり優れものなんですよね、というわけで、
はい、
ね、こう今日はね、スプラウト、ね、のね、発芽野菜の、ね、魅力に、ね、をお話してるわけですけど、番組後半はですね、
はい、
こう私がねスプラウトを作るのにチャレンジした時のお話をしたいと思います、
はい
はい、番組どうぞ最後までお付き合いください。農家バーナヤのナヤラジオ、はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日はですね、20日なので発芽の日ということで、はい、発芽野菜スプラウトの、ね、魅力を発信しているわけですけど、
はい
はい、まあ、番組前半はですね、まあ、もやしとかですね、はい、あとアルファルファ、はい、貝割れ大根とか、ね、おなじみのスプラウト野菜がね出てきたわけですけど、番組後半はですね私が作ろうとしてチャレンジした発芽野菜のお話なんですけど、はい、それはですね発芽ニンニクなんですよ、はい、
発芽ニンニク、
はい、食べたことありますか、
なんかね聞いたことあるんですよ、はい、なんかね、はい、多分健康番組か健康雑誌かなんか多分そのジャンルで聞いたことある、
ありうると思います、
あ、そうですか、
はい、はい、ものすごい栄養価が高いんですね、
あ、なるほど、
はい、ね、あの番組の ね、はい、さっきもお話しましたけど、あの種子だった時なかった栄養素が合成されるっていうことで、
それすごいですよ ね、
はい、ね、栄養価が高いんですけど発芽ニンニクもそうなんですよ、はい、で先ほどね奈美さんとお話した時にあの、ニンニクの芽ってこれのことっていうふうにね、お話あったんですけど、あの一般的に売られてるニンニクの芽っていうと、ちょっと茎のようなものなので、
そうですそうです、
はい、なので発芽ニンニクってまたちょっとそれと違うんですよ、形はですね、こう皆さん見たことある人、最近ねちょっと出回ってきてるので見たことある人いるかもしれないんですけど、ニンニクのね、あの一辺がありますよね、小さい一粒、
はいはい、
あれの先っぽのとんがってる部分から10センチくらいの、
出る出る、
はい、
うん、出る、
はい、出てきたあの芽10センチくらいで、
出る出る、
はい、で下の方から、あのひょろひょろってこう根っこが出てる、
出る出る出る出る、
あれの状態が袋に入って売られてるのが発芽ニンニクなんですよ、
でそれどうやって食べるの、
あ、もう普通にソテーとかでもいいんですけど、私は天ぷらで食べるのが好きでしたね、で天ぷらで食べると根まで食べられるんですよ、はい、あのひょろひょろ伸びてる根っこを食べることって 他にあんまりないですよね。
ないですね。
ないですよね。根菜類とかって言っても、うん、あんなんじゃないじゃないですか、
うん、
はい、なので不思議な感じなんですよ。
なんか結構根っこって切り落としますよね。
そうですよね、はい、うん、で発芽ニンニクの場合は土で育てないので、なので食べられるんですね、うん、でこれは簡単に、ね、育てられるんじゃないかなと思って私チャレンジしたんですよ、
はい
はい、でそれが、ね、どんな風にやるかというと水耕栽培なので、うん、
はい、
なのでこれあの苗用のセルトレイっていうんですけど、うん、あのまあ、小さな苗を、ね、こう育てるためのこう土を入れる穴がいっぱい開いてるこうトレイがあるんですね、シートがあるんですね、
うん、
でそのシートに剥いたニンニクを一片ずつポトポトポトポトってこう立てておいて、
はい、
そしてそこに水を浸すんですね、
はい、
そしたらあの発芽してくるので、
うん、
発芽して10日程度ですね、うん、まあ、2週間とかかな、うん、くらいで、
うん、
までになったら、まあ、芽がね10センチくらい伸びた状態になるので、うん、それをセルトレイからこうポンとポンポンポンって拾って、
うん、
袋に入れて売れば、これかなりこう楽して稼げる農業になるんじゃないかなと思ってやったことがあったんですね。
でどうだったんですか。
これやめたんですよ。
なんで
やめた理由はですね、
はい、
そんなに簡単ではなかったです
ね。手間がかかったんですね。
はい、そうなんですよ、うん、手間はですね、まあ、他の農業に比べたらそれほどではなかったんですけど、
はい、
やっぱりねちゃんとした設備でやらないとうまく育たないんですよ。
はい、
温度管理、
はい、ちょっと難しいね、
はい、温度管理が暑すぎても寒すぎてもダメなんですね、
はい
はい、ちょうどいい温度を保たないといけない、
うん、
であと水管理、
うん、
はい、で水がですね、まあ、腐ってしまったりすると全滅しちゃうんで、
あ、は
い、だからちゃんと換水設備を作らないといけないですね。
なるほど、
はい、であとこう病気、
はい、病気、
はい、うん、病気もですね、こうやっぱりこう、まあ、これ水管理と似てるんですけど、
うん、
まあ、人間と同じな部分もあるんですけど、
うん、
農業の世界って一つの種類のものが一つの場所にいっぱい密集してると病気ってすぐ蔓延するんですよね。っていうことでねやめたんですよ、うん、であとね、うん、これ私がですね、スプラウト野菜の消毒についての知識と設備がなかったんですね。
はい
はい、はい、
そんなのがいるんですね。
そうなんですよ、
はい、
でなんかまあ、やっぱりね食品ってもう衛生が大事なんですけど、
はい、
まあね、このたびたび農薬の話もするんですけど、
うん、
農薬を使わなければ安心安全かっていうと意外とそうでもなくて、手指消毒とかをきっちりしないせいで大腸菌とかが発生してしまうと、うん、それって命に関わる事故が発生してしまうんですよ。
怖、
はい、なので、はい、こういうスプラウトとかをね作るときはやっぱりこう、うん、ちゃんとしたねこう、まあ、知識が必要なわけなんですね。
やっぱり素人じゃわからない世界ですね。
そうなんですよ、
どんなことも、
はい、
うん、
なので、まあ、うん、やっぱりねこう、薬剤とかねを使うのは、うん、なんか皆さん抵抗あるって方ね多いんですけど、
うん、
これねきちっとやらなければいけないことなんですね、
うん、はい、
そうなんですね、まあ、スプラウトとか特にそうで、まあ、ドイツのね有機スプラウト農場なんかではね死亡事故が起こるほどの食中毒事故が起きたりしてるので、
うん、
はい、なのである
意味そうですよね、薬剤を使わないってことは菌も繁殖しやすいっていう環境を作りますよね、は
い、そうなんですよ、なので、まあ、それを使わないなら使わないで、うん、安全にやらなければいけないっていうね、
うん、
いうことなんですけど、うん、なかなかねこれが難しくて、
ね、
まあ、私は作るのを断念したということなんです。
もう残念でした、
ね、はい、
今頃はニンニク大魔王になってたかもしれない、
ね、そうなんですよ、はいはい、あれがねもし全部売れてたらとかね今思うんですけど、
あ、なるほどね、
はい、まあ、その経験を生かして今こうやってるわけですけどね、
はい
はいはい、というわけでね、
はい、
もうそろそろお別れの時間になりましたよ、はい、今日はスプラウトの魅力ナミさん伝わりましたでしょうか。
もちろんでございます、
ありがとうございます。
皆さん発芽しましょう
そうですね、
はい、
はい、皆さんの目も出ますようにということで今日締めたいと思います、
はい、
というわけで今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は農家バーナーの淵上慶樹と
メンタルコーチの海野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバイ、
バイバイ。Thank you.